今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊、奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は京都市北区の雲形学区を中心に活動されている市民団体雲形芦谷人と自然の会の運営委員長を務められている西野さんと、雲形地域より塚本さんにお越しいただきました。西野さん、塚本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
雲形芦谷人と自然の会の西野守と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、雲形から参りました塚本直春と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、本日お越しのお二人に共通する地域、京都市北区の雲形ですが、千年の都と京都の文化を育んできた鴨川の源流域に位置する歴史の深い地域で、今なお多くの史跡名称や伝統行事が受け継がれている地域でもあります。早速ですが、塚本さん、雲形についてですね、簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、雲形は北区の、一番北の端にありまして、
はい、
京都市内から15キロ、車で30分ほどのところにあります。
はい、
鴨川の源流で昔から、ある山間の集落です。
はい、
水が本当に綺麗で、夏にはホタルがたくさん飛んでいます。少子高齢化で行事が減ってきていますが、
はいはい、
8月の24日の夜に、うん、松上げ、送り火ですね、が今も続いています。
はい、
数年前から山仕事サークルの、杉吉太郎の学生さんたちが手伝ってくれています。
はい、
また今日一緒に来ていただいてます西野さんの雲形芦谷人と自然の会の方々にも、各種イベントに参加していただき、
はいはい、
また自然観察会を企画して、新しい人を呼び、雲形を盛り上げてくださっています。
ありがとうございます。そうですよね、私も大変お世話になっている雲形ですが、本当に鴨川の源流にですね、こんな素敵な地域があるんだなと、初めて訪れた時のこと、感動したなということを思い出しました。10月にですね、このラジオにはその杉吉太郎に所属する学生さんたちにも出演いただきまして、雲形の地で主催された森の文化祭についてお話しいただいたのも記憶に新しいです。それでは続いて西野さん、西野さんたち雲形芦谷人と自然の会は、その名の通りやっぱ雲形を中心に活動されてるねと思うんですけれども、今一度その会について簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、会の紹介ということですが、
はい、
私たちは雲形の在住者ではないんですね。雲形以外のところに住んでて、雲形の自然や自然環境に、非常に惹かれてそこで活動しているわけです。
はい、
2008年に、私たちの会は立ち上げて、16年ほどになるんですけれども、そのきっかけになったのは、クリンソウという当時は京都府絶滅危惧種の、桜草科の植物だったんですけど、
はい、
それが杉の海抜の際に、踏み潰しに遭うといいますかね、いうことで地域絶滅のような状態に なったわけですね。でそれを、少しずつ株を近くに移植して保全をするというふうな活動を始めたことから、いや、それでは希少種を保全しようではないかというふうな機運が高まって会を結成したと、こんな経過なんですね。
なるほどですね。はい、わかりました。いや、すごいね、いろいろこう保全活動だけじゃなくて、自然観察会等にも取り組まれているということで、山芍薬とクリンソウをね、見させていただいた春の集いとか、紅花山芍薬、とても綺麗だったなかなと思いますけれども、各イベントをね、いろいろされているということです。はい、ありがとうございます。本当にこう輝き隊に着任して以来、たくさん一緒に活動させていただきましたけれども、本当にこう西野さんをはじめとする会の、ね、方の動植物に対する知識や知見、本当にこの学びになることばかりかなと。またですね、会の活動に参加させていただく中で、自然っていうものはこうなんかこう守るだけじゃなくて利活用することも考える、そういうのも大切なんじゃないかなということは私すごい学ばせていただいたかなと思うんですけども、どうですかね、そちらについて西野さんの考えいかがですか。
そうですね、はい、やはり 自然を体感するというねことで、はい、見るということ、うんうんうん、それから触れるということ、うん、それから食べるということ、作るということ、そういう自然の素材を使っていろんな形での体感活動をまず大切にしていますね。でそこにとどまらずに今度はそれがどうしたら守れるのかとか、なぜそういう植物がそこにあるのかとかいったことも深めながら楽しみの活動を進めているというふうなことで、ただあった見つけたということで終わるということではない、
あ、なるほど、
活動をしようじゃないかということで進めてきましたね、
うんうんうんうん、あ、なるほどですね、ありがとうございます。まあね、こう自然がこうより身近になるというんですかね。
そうですね、
やっぱり自然の恵みとか、うん、こう多様性の素晴らしさっていうのは、
そうですね、
やっぱこう身近にこう感じるっていうのはやっぱすごい大事なことっていう感じですかね。
そうですね、
分かりました。そうですね、やっぱり本当にそういう素晴らしさをね後世にこう受け継いでいこうという方々が、まあ、これからもどんどん多くなっていくんじゃないかなと思いますけれども、
ぜひそうなってほしいですね
そうですね、はい、本当にねイベントが終わった後にやっぱりねこの会の活動に賛同したいといいますか、ね、今後もこう参加したいですっていう方々が、まあ、結構たくさんいらっしゃるというか、まあ、嬉しい声を聞くことが多いんじゃないかなと思いますので、はい、今後もね本当に私も含めてですけどいろいろと一緒に活動させていただきたいなと思っております。
よろしく、こちらこそよろしくお願いしま す。
はい、では塚本さん、今のですねこの西野さん、まあ、雲ヶ畑でいろいろ活動されているということで、まあ、お話聞かれまして、どうでしょうか、この雲ヶ畑地域での自然の利活用について何かこう思われていることとかございますか。
はい、そうですね、私は10年前から、まあ、父親の後を継いで、
はい、
年に1回ですが炭焼きをしています、
はいはい、
でやはり道の横は杉ヒノキが大変多くですね、うんうんうん、なかなか材が少ないので、うん、炭に適した木を毎年少しずつ植えていっています、
はい、
まあ、10年後にはいい炭が焼けるかなと思って楽しみにしています。
楽しみですね、はい、
ちょうどですね1月10日明日ですね、
はい、
釜に火を入れます、
うん、
はい、もしくは興味のある方がございましたらお越しいただけたら結構かと思います。
あ、すごいですね、偶然というかご縁があってというか、
はい、
はい、もうまさに1月10日、まあ、明日火を入れられるということで、なかなかね体験できるというか見れることでもないですしね、ぜひぜひという感じですね。ありがとうございます。
はい。
はい、まあ、なるほどですね。まあ、地域でこう行われてきた炭焼き、まあ、その技術を継承していくことって、本当すごい難しい問題かなと思いますけれども、まあ、今後もですね、まあ、西野さんたち、芦田に、雲ヶ畑芦田に人と自然の会であったり、まあ、杉吉太郎の学生さんたち、まあ、含めてですね、多くのファンの方々がこう支えてくださっていることって、とても嬉しいことかなと思いますので、ね、ぜひ1月10日水曜日、明日ということですから、ご興味のある方は、ぜひ塚本さんの炭焼き場へお越しください。行ったらすぐ対応していただける感じですか。
あ、そうですね、はい、抜けてる時もありますけれど、
はい
はい、紙を貼っときますので、
はい、
また連絡いただきました。
かしこまりました、はい、ありがとうございます。あ、さてお時間が近づいてまいりました。本日はですね、京都市北区の雲ヶ畑学区を中心に活動されている雲ヶ畑芦田に人と自然の会の運営委員長を務められている西野さんと、雲ヶ畑地域より塚本さんにお越しいただきました。お二人とも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。次回はですね、1月23日の放送です。次回もお二人にご出演いただき、本日お聞きできなかったことを中心にまたお話しいただきたいと思います。それではお時間になってきました。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。